楽和会ヘルスケアシステムでは5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担う楽和会丸田町病院は急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この町で楽和会ヘルスケアシステムです。
京都リバーサイドウォーク水曜日リバ研のコーナー、月に一度楽和会丸田町病院からゲストをお迎えしてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。今日はゲストの方とお電話がつながっております。では自己紹介をお願いできますか。
はい、楽和会丸田町病院で管理栄養士をしております榊康子と申します。よろしくお願いします。
榊さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今の榊さんは管理栄養士さんというふうにおっしゃったんですけれども、私名前は管理栄養士さん聞いたことあるんですけれども、管理栄養士さんってどんなことをされる方なんですか。
そうですね、管理栄養士と一言で言いましても、まあ、私は病院で栄養士をしているんですけども、クリニックや介護施設、あと在宅で訪問する栄養士、それから小学校で栄養士をされる先生方、それからスポーツ関係、企業、さまざまな現場で栄養管理をしているのが栄養管理栄養士になります。働く場所に、そうなんです、はい、栄養管理の内容が全く違いまして、病院やクリニックでは主に病気の治療をしますけども、はい、まあ、介護施設とかでしたら嚥下とか健康管理、うんうんうん、それから学校では食育というところで子どもの栄養を見てます。で、最近ではスポーツではアスリートの健康管理などさまざまなところで活躍しているかと思います。
ああ、そうなんですね。今介護施設で嚥下っておっしゃったんですけど、嚥下ってちょっと難しい言葉かと思うんですが、はい、どういう意味ですか。
そうですね、食事をしてこう飲み込む力がどんどんなくなっていってしまった、誤嚥ってよく聞かれると思うんですけども、
はいはい、
そういうところの誤嚥性肺炎を起こす予防のための食事の栄養管理を行ったりっていうところになってきます。
そうなんですね。なるほど。じゃあ本当にいろんな場面で活躍されているのが管理栄養士さんなんですね。
そうなんです、うん、で、まあ、以前私が健康教室なんでお話したときに、一体管理栄養士さんどこ行ったら会えるのって聞かれたことがあったんですね、
はい、
で、私自身もあんまり考えたことなかったんですけども、はいはい、まあ、大人になってこう仕事以外で会うことって本当にないなっていうところでいくと、まあ、縁の下の力なのかなっていうふうには今自分で勝手に考えてます。
あ、なるほど、はい、そうか。そうですよね、表だって、ね、管理栄養士さんっていうのがこう、ね、ユニフォーム着ていらっしゃるわけでもないしということですが、ああ、大事なお仕事を西田から支えてくださってるということですね、はあ、じゃあ今おっしゃったようにいろんな場面でということですが、じゃあ病院の管理栄養士さんというのはどういうお仕事をされてるんですか。
そうですね、まあ、患者さんの栄養管理を行っているんですけれども、はい、この栄養管理にも2つありまして、はい、給食管理と臨床栄養という形で大きく分かれてます。
臨床栄養と給食、はいはい、
で、給食管理っていうのは、うん、まあ、主に入院患者さんのお食事になるんですけども、
ああ、
まあ、病気とか、はい、さっき言った嚥下状態に合わせた食事とか、あとは安全で美味しく提供できるように献、うん、まあ、立てとかそういうものを考えるのが栄養給食管理になってきます。
ああ、そうなんですね。いや、確かに病院に、ね、入院するってなると必ずお食事が出てくるわけですけど、それを、まあ、管理されてるということなわけですね。
そうです。 もう一つの臨床栄養というところでいきますと、はい、まあ、これ入院患者さんだけではなくて、まあ、外来の患者さんですね、その中でもやっぱりあの病気を治療、ね、もちろんされに来たりとか、あと二次検診などで予防しなくてはならない場合もあるので、そういう方たちにはまあ個別で栄養食事指導っていうのであの関わらせていただいてます。
そうなんですね。あ、今二次検診っておっしゃったのは健康診断とかで、はい、
そうです
ね、なんかチェックが入ってじゃあちょっとあの食事の方とかも見ていきましょうみたいなことですか。
そうですね、まずはあの薬を始めるのではなくて食事を改善することで、まあ、血液データをよくしていくっていうところから先生たちが始めてくださるので、そういうので依頼をいただいてます。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
そうですね、これが今の言ったのが外来なんですけども、
そうかそうか、外来
なんですね。病棟、そうなんです、うん、あとは入院患者様の方の栄養管理業務になるんですけども、
はい、
まあ、丸太町病院の方で言いますと今病棟配置と言いまして、あの各病棟に担当の管理栄養士が今おりまして、で入院してからじゃなくて入院前から、まあ、アレルギーの確認とか、まあ、治療食ですね、あの血圧が高いとか血糖値が高いとかというところの、まあ、治療食の提案をさせてもらったりとかっていう栄養状態を把握した上であの入院されてくるのを待っていると。で入院後には必ず訪問行かせていただいて、
はい、
まあ、あの食形態が合っているかどうかとか、うん、まあね、手術をされた後だと食欲が落ちてしまった場合とかに、はい、ちょっと栄養補助食品といってこう栄養の高い、飲み物とかっていうのを提案させていただいて、まあ、早く回復できるような提案をしてます。ただこれも管理栄養士一人ではなかなかできないので、
はい、
まあ、医師とか看護師、リハビリのスタッフと一緒に、はい、まあ、連携させてもらってみんなでチームでやっているっていうところが実際の栄養管理になってきます。
ああ、そうなんですね。いや、もうなんかね、全然考えたことなかったですそう、入院前からそうやっていろいろと計画したりとか指導したりとかしてくださってるということなんですね。確かに今アレルギーの方とっても増えてますし、あの私自身も軽くアレルギーがあるので、なんか急に入院とかになると食事どうなのかなとか、やっぱりちょっと気になるところではあったんですけど、入院前からそんな風にいろいろチームを組んで考えてくださっているっていうなると安心ですね。
ありがとうございます。
あ、今ちょっとすごいほっとしましたそうなんですね。でもそうやってチームワークであのしてくださっているっていうので、だからどなたにこうお話をしてもその患者さんの状況っていうのは分かっていただけているっていうことですよね。
そうですね。なので先ほど言ったこう術後のことに言うと、リハビリのスタッフから最近食事が落ちているみたいだけど何かいいものないですかと声をかけていただいて、またそこで再介入するとかっていうこともあのあります。
そうなんですね。すごい、はい、アフターフォローもすごくしっかりしてくださってるということですよね。はい、なるほど、まあ、そうやってきめ細やかにあの患者さんのことを一生懸命考えながらやってくださっているということなんですけども、まあ、そんな中でも今現在取り組まれていることっていうのは何かあるんですか。
そうですね、もう2年ほど前からなんですけども、今度は入院する前から入院中見させていただいた後、今度退院後ですね、
はい、
もう栄養管理を継続していただけるように、退院時に、まあ、ちょっと難しいかもしれない、栄養情報提供書っていうのを作成させてもらってます、
はい、
で内容としては、まあ、入院中の食事内容とか、まあ、どんな食形態ですね、刻んでいたのかとか、カットしていたのかとか、はい、あと栄養量等をまあ記載した文書にはなるんですけども、
はい、
まあ、その中にあとは食事中の注意点とかを入れまして、まあ、転院されていく施設、病院とか施設、それから在宅に行かれる方に、まあ、継続した栄養管理ができるようにあの書類を作成しております。
いや、そうなんですね。いや、確かにあのちょっとね、入院中はお食事出していただけるので、まあ、食べてれば、あの患者側としては食べてればいいだけですけど、退院したと同時に、いや、どうしたらいいものなのかなっていうのは気にはなってたんですけど、なるほど、それをこうね、きちんとしていただけているっていうのはすごく安心ですね。 そうか、そうか、刻み方とかもあるんですね。
そうですね。
なるほど、考えたことがなかった。そうかそうか、それは安心。でもそうやっていろいろとそのなんていうんですかね、あの食事療法っていうんですか。はい、その食事療法ってあの言葉では聞くんですけど、それは難しいんですかね。
そうですね、外来患者さんなんかではこういいわって拒否をされることもあるんですね。イメージ的には栄養士さんどうせあれ食べちゃダメだ、これ食べちゃダメだと、どうせダメダメって言うだけやんっていうイメージがすごく大きいんですけども、はい、まあ、食事って365日、うん、1日3回取るんですよね、必ず。でそれってもうすでに治療としてお金がかからないもので、かつ副作用がない治療だと私はそう思っています。
確かに。
で、かつ、うん、制限するんではなくて、まあ、食べ方とか食品の選び方ですね、うん、そういうものを知ってもらって、はい、あの個々に合ったあの食事療法というのを栄養士は提案していきますので、まあ、ぜひあの先生が必要だって言われた時には受けていただくっていうのが一番ありがたいです。
そうなんですね。そう、ついついもう食事療法って言われた瞬間に、わあなんかめんどくさそう、難しそうっていうのが先立っちゃって、わあなんかそうなるんですけど、確かにおっしゃるようにお金もかからないし毎日のことですし、一番効果的というか一番身近なそういう治療法なのかもしれないですね。
そうなんです。例えばで言いますと、はい、糖質をね制限しようって思うときに、私がよく言うのは、はい、炭酸飲料なんか飲んでいられる方もいると思うんですよ、うん、はい、なんとこれ 500ml で、うん、まあ、平均的なものですけど 3g のスティックシュガーがなんと18本も入ってるんですね、はい、これを飲むの、そうなんです、はい、それを聞くとみんな怖いってなるんですけど、はい、これをまず知ってもらう、そうすると飲み方とか、はい、飲む内容を少し変えるだけでもダイエットが進んだりとか、ね、血糖値のコントロールが良くなったりっていうことができますよっていう、たったそれだけのことであったりとか、減塩でしたらうどん1杯食べるとだいたい塩分 6g ってなるんですね、
はい、
で高血圧の人の塩分摂取目標はって6g なんですよ、1杯飲んだら終わっちゃうじゃんっていうことになるんです。
もう1日分、
そうなんです。ただじゃあおうどんを食べないのではなくて、汁を半分残しましょうと、それだけで減塩できるんですって、それだけのことなんです。それが食事療法なんです。
なるほど、そうかそうか、だからもう食べちゃダメとかなんかそんな風に思ってますけど、でも確かに今伺うと、あのおうどんね食べたらやっぱりおつゆまで最後まで飲もうとか思ってますけど、それを、うん、まあ、半分に減らすことだったらできそうですし、
そうですよね。
あと炭酸の 500ml なんて、だって夏場だったら1本だけじゃ済まないですよね。なんか2本3本飲んでるお好きな方だったら飲まれるでしょうけど、スティックシュガーを18本とか36本飲んでると思ったらやっぱりやめとこうと思いますもんね。
そうなんです。だからこう必要に応じて量を調節してもらうっていうだけで十分なのかなというふうに思ってます。
なるほど。でもそれを知ってるのと知らないのでは全然違いますもんね。いやちょっとなんか今日あのこのラジオを聞いてくださったあの方も、あそうだったんだっていうのをちょっと感じていただけたのかなっていうのは今すごく思いました。すごい具体例がありがとうございます。
ありがとうございます。
ではあのぜひ榊さんから今ラジオを聞いてくださっている皆様に一言お願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、万が一、まあ、ご入院されるようなことがあった際には、あの管理栄養士が患者さん皆さんにあの多職種と連携して栄養管理を実施して、まあ、必要な方には個別で栄養指導を行わせていただいたり、退院時には栄養情報提供書を作成し継続した栄養管理ができるようこれからも努力していきたいと考えておりますし、また今はコロナの影響で中止となっている、まあ、院内での糖尿病教室や外部での栄養教室が再開した際には、もし情報を得た方に関してはあの足を運んでいただけたらありがたいなと感じております。
そうですよね、ぜひちょっとあの難しそうっていうのではなくて自分からこう、ね、あの勉強にもなりますし、何よりも自分のためですもんね。いや今日は本当にあの勉強になりました。どうもありがとうございます。
はい、
さあ、今日お話を聞かせていただきましたのは、医療法人社団楽和会、楽和会丸田町病院栄養管理室から榊康子さんにお話を伺いました。榊さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は放送終了後、ラジオミックス京都のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただくこともできます。どうぞまたこの後お聞きになってください。今日の健康楽和ラジオ、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。